諸称、聖霊のバプテスマ、病を移れ。イエスが言った。二人の者が同じ家でお互いに平和を保つならば、山に向かって移れと言えば移るであろう。トマス48節。イエスが言った。もしあなた方が二つのものを一つとするならば、あなた方は人の子らとなるであろう。そしてあなた方が山へ移れと言うならば、山は移るであろう。トマス106節。ムハンマド伝説。ムハンマドはある日大衆に向かって、向こうの山を自分の足元に呼び寄せてみせるから、暴月暴日ここに集まれと命じた。そして当日、戦の民衆が彼の周囲に集まったとき、ムハンマドは約束通り向こうの山に向かって大音声でこっちへ来いと命じた。しかし山はじっとしたまま動こうとしなかった。そこでムハンマドはまた大声でこっちへ来いと命じた。しかし山はやはり動こうとしなかった。ムハンマドはとうとう三度同じ号令をかける羽目になったが、山は微動もしなかった。するとムハンマドはすまして、どうやら山は来たくないようだ。山が来てくれない以上、自分が山の方へ行こうかないと言って、スタスタ山に向かって歩き出したという。おそらくムハンマドは景教や東方キリスト教会を通じて、トマス福音書48節や106節、さらにはマタイ福音書17章20節の、もしからし種一つほどの信仰があるなら、この山に向かってここからあそこに移れと言えば移るであろう。このように、あなた方にできないことは何もないであろうというイエスの教えに触れたものとみられる。山が動かぬことは自明のことで、山が来てくれない以上、自分が山の方へ行くほかないことがイエスの教えの真髄であることを、ムハンマドは大衆の面前で実演してみせたのである。東京大学中東地域研究センターの杉田秀明教授によると、この話はフランシス・ベイコンの随想集The Essays or Counsels, Civil and Moral 第3版第12章大胆について Of Boldness に紹介されており、夏目漱石もその著公人の中で取り上げている。ベイルートアメリカン大学英語学科学部長のを務めたバイロン・ポーター・スミス教授は、その著英文学の中のイスラム、イスラム・イン・イングリッシュ・リタラチャの中で転機は知られていないと評しているという。午後の調べ。後人の後半は主人公の次郎と兄嫁の微妙な関係と、それを疑う兄一郎の家庭内の葛藤を軸にした前半の思小説的展開とは打って変わって、一郎とその友人 H の宗教問答が中心になっている。どうやら漱石自身の参禅中の葛藤が反映されているようだ。日本の臨済系禅門においては、午後の調べと称して父母未消以前自己本来の面目や上州の無地といった公案を通った学人に対して、老子、禅宗しけのに対する継承は、富士山を刀身でからげて持ってこいといった応用問題を課す。つまり天地と同根万物と我と一体、上保しのげの絶対の境地に達したなら、 臨済義元が掲げた主体と客体の有利の4つの過程に関する資料権の理論に照らして、富士山を棚心に乗せて持ち運ぶことなど造作もないはずというのである。漱石も円覚寺で参禅した際、この応用問題を課され、ムハンマドの草案を思いついたのかもしれない。ちなみに、徳川幕府が定めた寺院諸法度のもと、臨済宗の僧侶が死刑の資格を得るには、数十年をかけて数十の公案を通過せねばならず、各公案を通るごとにこの種の午後の調べが課されたようだ。漱石は別の小説「甲府」の中で、ポン引きの彫像に連れられ炭鉱に向かう主人公の青年の口を書いて、おそらく漱石自身の参禅中の葛藤の様子を次のように述懐している。そのうち道がだんだん上りになる、川はいつしか遠くなる、息が切れる、凸凹はますます激しくなる、耳がガーンとなってきた。これが駆け落ちでなくて遠足なら、よほど前から何とか文句を並べるんだが、根が自殺のし損ないから起こった自滅の第一着なんだから、苦しくっても辛くっても誰に難題を持ちかけるわけにもいかない。相手は誰だといえば、自分より他に誰もいやしない。よし至ってこだわるだけの勇気はない。その上、先方は相手になってくれないほど平気である。スタスタ歩いていく。口さえ聞かない。まるで、とっつき歯がない。やむを得ず息を切らして、耳をガーンと鳴らして、黙って後から心病についていく。心病という字は子供の時から覚えていたんだが、心病の意味を悟ったのはこの時が初めてである。もっとも、これが悟り始めの悟りじまいだと笑い話にもなるが、一度悟り出したらその悟りがだいぶ長いこと続いて、ついに高山の中で絶好調に達してしまった。心病の極みに達すると、出るべき涙さえ遠慮して出ないようになる。涙がこぼれることだと例えに言うが、涙が出るくらいなら安心なものだ。涙が出るうちは笑うこともできるに決まっている。宝華寂。さて、一郎の妻直は、学問にばかり打ち込んでいる夫に打ち解けることができないが、弟の次郎には打ち解けることができた。俺は霊も魂もない女と結婚していると悩む一郎は、妻の低層まで疑うようになり、そのため次郎は家を出て下宿する羽目になる。次郎の依頼を受けた H は、奥さんがよそよそしくするのが気に入らないなら、モハメドのように自分から近づいたらどうだ。学問だけを生活の辛抱とせず、きれいに投げ出したら楽になれるよ、とアドバイスするが、一郎は、じゃあ何を辛抱にして生きていくんだ、と反問する。二人の者が同じ家で、お互いに平和を保つことがそれほど難しいなら、多民族多宗教が雑居する一国、あるいは世界の平和を維持することが至難なことは言うまでもない。自分が欲するのは女の肉ではない、スピリットだと述懐する一郎括弧漱石自身が、妻に近づくために辛抱とする学問も投げ捨てるべきか否か悩んだように、ムハンマドもイスラムのアイデンティティを投げ打っても平和を実現せねばならない敵に直面し、アダムとイブが分離する以前、ユダヤ教もキリスト教も海教も生まれる以前の原初的統合、プロパターオリジナルセルフに立ち返る決意を大衆に表明したのだろう。 三一妙心の真髄。日本語版トマスによる福音書の著者、荒井笹口によると、トマス福音書48節前半の条件文は、マタイ福音書18章19節の、もしあなた方のうちの二人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろうを想起させ、帰結文はマタイ福音書17章20節の、もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かってここからあそこに移れと言えば移るであろう。このように、あなた方にできないことは何もないであろうの後半を思い起こさせる。トマス福音書106節の山よ移れも、マタイ福音書17章20節に並行しているが、二つのものを一つにするの一句により、48節よりも、グノーシス化が強化されている。なぜなら、それはトマス福音書22節の男と女を一つにするとともに、御国に入る条件と見られるからである。そして、あなた方は人の子らとなるであろうは、トマス福音書46節と85節で説かれているように、アダムからイブが分離する以前の原初的両性具有のアダムの子孫になることを意味しているという。しかし、たとえ二つのものを一つにし、男と女が一つになる原初的統合の実現が御国に至る条件といっても、48節は、アダムからイブが分離した現世、相対界においては平和を保つことが至難なことを暗示している。古代ユダヤ社会においても夫婦のいさかいは絶えなかったようだ。パリサイ人から何らかの理由で夫がその妻を出すのは差し支えないのかと問われたイエスは、あなた方はまだ読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女に作られた。それゆえに人は父母を離れ、その妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきである。彼らはもはや二人ではなく一体である。だから神が合わせられたものを人は離してはならない。マタイ19章3から6節と答える一方、自分はこの世に分裂、非、刀、戦争を投げ込むために来た。トマス16節、マタイ10章34から36節、ルカ12章51から53節とも説いている。どうやら大新経教流行中国碑に掲げられている三一妙心の教義は、トマスがイエスの死後、インドや中国に赴き布教する過程で、この二律背反を使用したものらしい。以下事後。参照、トマス福音書22節。イエスは授乳された小さな者たちを見た。彼は彼の弟子たちに言った。この授乳された小さな者たちは御国に入る人のようなものだ。彼らは彼に言った。私たちが小さければ御国に入れるのでしょうか。イエスが彼らに言った。あなた方が二つのものを一つにし、内を外のように、外を内のように、上を下のようにするとき、あなた方が女と、男を一人にして、男を男でないように、女を女でないようにするならば、あなた方が一つの目の代わりに目を作り、一つの手の代わりに一つの手を作り、一つの足の代わりに一つの足を作り、一つの像の代わりに一つの像を作るときに、そのときにあなた方は御国に入るであろう。トマス福音書46節。イエスが言った。 アダムからバプテスマのヨハネに至るまで、女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大いなる者はいない。ヨハネのを見た者はその両目が潰れないように注意しなさい。しかし私は言います。あなた方の中で小さくなるであろう者が御国を知り、ヨハネより大いなる者になるであろうと。トマス福音書85節。イエスが言った。アダムは大いなる力と大いなる富からなった。そしてそれにもかかわらず、彼はあなた方にふさわしくならなかった。なぜなら、もし彼がふさわしくなったなら、彼は死を味わうことがなかったであろうから。